でもイースターという言葉をよく耳にいたします。一種のお祭りという感覚でしょうか。あまり関係がありませんけれども、イースター記念セールとかイースター記念バーゲンという札を見たことがあります。去年のイースターの前でした。近くのお寺の、近くといっても新宿通りの高架は若葉という地域ですが、たくさん神社仏閣が密集しています。そのお寺の前のお菓子屋さんでイースターケーキを売っています。イースターはキリスト教の行事、しかも最も重要な行事の一つです。まずはじめにイースターの元々の意味をごく簡単に説明しましょう。イエス様は紀元前6年から4年頃生まれました。ユダヤ人です。この誕生を記念するのがクリスマス。日本語では降誕節あるいは降誕祭と言います。そして30歳の頃救い主としての活動を始められます。生まれ育たれた場所も活動の領域もパレスチナ、これは今のイスラエル国にほぼ重なる領域です。救い主を旧約聖書が書かれた言葉、ヘブライ語でメシアと言います。このメシアの英語発音がメサイアです。新約聖書が書かれた言葉、ギリシャ語ではキリストと言います。ですからイエス・キリストは名前、名字ではなく、イエスが名前、キリストは救い主という意味の、称号というか肩書きです。聖書の中ではキリストイエスと表記される場合もあります。イエス・キリストの生涯を、特に救い主としての活動期間を記録したものが福音書です。新約聖書の冒頭に4つあります。そして少しずつ違った角度から書かれています。それぞれの福音書、はじめからマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですが、それら4つの福音書の後の部分の4分の1から2分の1の量をイエス様の最後の1週間この記事が知ります。つまりこれが福音書の中心ということです。この1週間を受難週、難を受けた週と書きます。今の暦では当時の暦と違うので年によって移動するのですが、今年は3月29日から日曜日から4月4日土曜日、昨日までが受難週です。この受難週の金曜日にイエス様は全く罪を犯していないにもかかわらず、公権力によって死刑に処せられる十字架刑です。このイエス・キリストの十字架の死の重要な意味については先週の受難週の記念礼拝でかなり詳しく話しましたので、今日は省略いたします。ところが福音書にはこのイエスの死に続いて驚くべきことが書かれています。死から足掛け3日目、永遠の命に復活したと。これが降誕、十字架の死とともにキリスト教というものの土台ですので、古代から毎年キリストの降誕、クリスマスとともにキリストの復活を、これは受難週を含めてですが、復活を記念するようになりました。これがイースター。日本語では復活節とか復活祭と言います。受難週もそうです。イースターも今の暦では毎年変わります。移動祝日と言いますが、今年は今日4月5日です。クリスマスとイースターがキリスト教の2大祝祭の日です。このようにイースターはイエス・キリストの永遠の命への復活を記念します。クリスチャンは 復活して今永遠の命の中で生きておられるイエス・キリストと結ばれて、キリストと共にキリストからこの命を受けつつ生きる人々です。では永遠の命とは、そこで今日は命、生きるということから考え始めます。私たちは生きて生活しておりますと、特に最近は物価は上がる一方ですね。けれども収入が増えない。この先普通に生活できるのかなと心配します。それどころか今日明日の生活さえままならない人々が増えています。そんな中で生きるとはどういうことか、生きる意味は何でしょうかなどと問いかけても、そんなに暇じゃないですよとそっぽを向かれるだけかもしれません。けれどもです、今日生きて生活にアクセスしている、明日も生きていて明後日も生きていてと何となく思い込んでいます。けれども誰にでもあり得ることですが、もし病気が原因で、あるいは事故によってずっと続くはずのその生活が、例えばあと半年で断ち切られるということが完全に明らかになったら、その人はどうするでしょうか。何を考えるでしょうか。まずそのような一人の人の話をいたします。名前は渡辺寛治、今50代、某市役所にすでに30年勤続。この人物は映画「生きる」の主人公です。黒澤明の大変有名な映画で、ご覧になった方もおありではないでしょうか。1952年の映画といいますか、随分古いんですが、それも今も時々、再放映されます。演じるのは志村貴司という、私は非常な名優だと思っておりますけれども、大変古い映画ですし、この志村貴司の演技を見なければ魅力は半減するのですが、ストーリーだけでも面白いんですから少しご紹介したいと思います。渡辺は市民課の課長として、市民の悩み、苦情、相談事を一切聞くという大切な仕事をしているのですが、もはや情熱はなく、同僚からミイラとあだ名されています。まあ、今黒沢のシナリオ集は集められ本になっています。映画台本のとがき、彼の毎日は机にかがみ込んで次々と機械的に書類に印を押しており、時折生あくびを噛み殺してちらっと時計を見る。生理的にも精神的にも全く正気がない、何か憂鬱な虫のようだ。そのくせ書類に押す印の位置や速度が恐ろしく正確で速い。つまりこの男は無意味な忙しさに慣れきっている。ところがある日、胃にがんができており余命半年とします。まあ、今から70数年前ですから、当時は今と違ってがん宣告イコール死の宣告と受け止められていました。彼は方針します。長年欠勤したことのない役所を休み、ふらふらさまよい歩く、歓楽街に大金を持って遊びに行く。でけれどもそんなことは一度もしたことがないですから、どう遊んだらよいのか、どうお金を使ったらよいのか分かりません。そのような中で彼は何かを求め始め、考え始めます。 飲み屋でたまたま一緒になった一人の男が彼の事情を聞いてこう言います。私はね、つまらん小説を書いているいい加減な男ですが、今夜は全く考えさせられた。なるほど、不幸には立派な一面があるというのは本当ですが、つまり不幸は人間に真理を教える。あなたの胃がんはあなたに人生に対する目を開かせた。いや、人間は軽薄なもんですな。命がどんなに美しいものかということを死に直面したとき初めて知る。しかしそれだけの人間がなかなかいません。ひどいやつは死ぬまで人生の何とかを知らない。いや、あなたは立派です。その年齢で自分の過去の自分に反逆しようとしている。まあ、昔は飲み屋で知り合った初めての人とこんな会話をしていたんでしょうか。その男は渡辺に人生を楽しめと言って歓楽街をあちこち連れて行きます。けれども渡辺の絶望感は深まるばかりです。次の朝、渡辺がぼんやり歩いていると豊という名の若い女性に出会います。今まで彼のもとで働いていたのですが、あそこにいると退屈で死にそうよ。毎月判例をしたように決まっている。新しいことなのか何にも起こらない。私これでも1年半我慢したんだけど、新しい出来事といったら課長さんがここ5日ばかり休んだと言ってさっさと退職しようとした。まあ、では当時の現在様子です。この娘についていけないものを感じながらも、その生き生きした態度に何かしら惹かれ、思わずこう言います。私はこの30年間役所で何をしたのか、いくら考えても思い出せない。覚えているのは、つまりただ忙しくて、そのしかも退屈だったってことだった。そしてしばらく後、今は町工場で働いている豊に向かって、半ば自分に向かって言います。君はどうしてそんなに活気があるのか。なんだ、この活気がある、それが私に羨ましい。私は死ぬまでその一日でもいる、そんな風に一つ生きて死にたい。いや、それでなければとても死ねない。つまり私はこの何かしたい、何かすることがある。ところがそれがわからない。ただ君はそれを知っている。いや、知らんかもしれんが現に君はと言われても豊に答えるすべはありません。違う仕事と言われても渡辺にはその時間はもはやありません。しかしその時はたと気づきます。いや、遅くはない。いや、無理じゃない。あそこでもやればできる。ただやる気になれば。それはかねてより陳情のあった小さな町の公園を作ること。渡辺は病身をしてあちこち頭を下げて回り、別人のように働きます。お説教臭いと言われるでしょうか。映像ではその通り、全く感じさせません。まあ、こういうところが志村たかしの演技の力と思いました。特に最後のシーンは感動的です。5ヶ月後、つまり死が間近に迫っている時です。ついに出来上がった公園の中、やはりトガキ、 壁がその大して揺れもしないブランコにすっかり身を任せて楽しげな何の邪念もない安らかな微笑みを浮かべている。これが渡辺の命が尽きる前最後の心境でした。私はうまく言えないのですが、その瞬間渡辺は命を生きたという感じを受けました。この5ヶ月、この最後の数日を、それまでの30年50年以上に生きたという感じがいたしました。ただ単に達成感があったとか満足感があったとか心が充実したというのとは少し違う感じです。何か命が充満した命とでも言うのでしょうか。で、私はその時こういう生きる経験をしたいものだと思いました。時間というもの、生きるということは、大変不思議なものです。同じ1時間でも長く感じることもありますし、短く感じることもあります。人間は時間の中を生きている。その時間は嬉しい、楽しい時間は早く過ぎ去り、辛い時間は長いと感じます。逆に後で思いを起こすと、楽しい嬉しい時間は、いや充実したと長いというか重く感じるでしょうし、辛い時間は長いとその時は感じても、後では何かうつろな、まあ瞬く間の虚しい時間と感じるものです。ただその時楽しい嬉しいといっても、例えばそのプール付きの別荘で美味しいものを食べているだけでは、これも1週間もしないうちに飽きるでしょう。気が置けない親しい友人がいる方がずっといいでしょう。さっきもね、やっぱり友達といると楽しいけれども、友達といってもそのお金持ちの持ち物ではありませんから、言うなりにはなりません。べったり一緒に過ごしていたら、やはり1週間も持たないでしょう。多分長い短い、楽しい辛い、自分の思う通りになるならといったこととは、ね、別の性質が人間が生きるということにはあると、渡辺を見ていて思わざるを得ませんでした。渡辺がこう生きるきっかけになったのは、死の宣告、死との直面でした。しかし、そんな時誰でも彼と同じ心境になるとは限らないと言われるでしょう。確かにそうで、例えばこの映画を封切り当時見た作家の椎名林三はこう批評しました。死が前面に立ち塞がっている人間にとって、症候炎さえも無意味であるはずであるのにもかかわらず、そのことは何も説明されていないのである。人々はこのことに黒沢氏の善意を言い、ヒューマニティを見る。だが僕に言わせれば、そんなものはセンチメンタリズムに過ぎない。僕は黒沢氏に考えてもらいたい。死は主体的な不条理として生全体の意味を失わせるものなのだ。死に直面するとき、人生のすべてが意味を失うと言いたいのでしょう。椎名林三というのは一世を風靡したいわゆる実存主義作家でした。彼の批評はまさになるべく考えないようにしておりますけれども、やがて死に何もかも飲み込まれることをなんとなく頭で知っている私たちの思いを鋭く代弁しているように思います。けれども私は映画を実際に見ていて、渡辺の方に共感を持ちました。共感を覚えました。俳優の演技力もあるでしょう。 シナリオがいいということもあるでしょう。けれども、もっと深いものが背後にあるようだ。それが訴える力になっているとどうしても思わざるを得ませんでした。私には、神話の意見より映画の方に共感を覚えるものです。なぜ渡辺は小さな公園を作ることで新しい生き方に自分を転換できたのでしょうか。皮肉っぽい人なら、いや自分が生きたことの証を残したいのだとか、人々に感謝されたいのだなどと言うでしょう。どうもそれは少し違うように思います。実際あのブランコのシーンには感謝する市民も出てきません。彼の名前が公園の標識に刻まれているはずもありません。それでも彼は目の前に迫っている死にもかかわらず平安であり満たされた気持ちになっている。長さとしてはもうごく短いですが、今満ち足りた時間を生きている。きっと息を引き取るその時も同じ気持ちでしょう。彼は心の中で一体何を見ていたのでしょうか。聖書に目を移します。先に朗読された詩編の第90編は、特に前半は人生の儚さ、無常を歌っているように見えます。例えば実節で、人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところはロープと災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。まあ、死を宣告された時の渡辺が口にしそうなことです。この70年、80年の人生とありますが、これ当時としては古代ですから非常に長い。それでも自分の人生は虚しいとこの詩の作者は書いています。実は作者の本意は別のところにあるのですが、それはこの詩編では表面には直接が出てきます。彼を含めてこの詩編、これは全150編あるのですが、その全体の土台にある作者たちの思いが端的に告白されている箇所があります。それがその少し前の詩編84編11節。あなた、これは神ですが、あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私は神の家の門口に立っているのを選びます。この主旨は、神様と共に生きる一日は神を知らずに神を離れて生きる千日、まあ、物理的には長い長い日々ですが、その千日より満ち足りたものである。つまり命を生きる。渡辺の最後の姿はこういう聖書の人間の姿を直接ではありませんが、向こうに指し示しているように思えてなりました。時代は違っても生活習慣、文化は違っても同じ人間ですから、心の不足の動きは変わらないように思います。聖書はそれを非常に鮮明に描きます。ここが聖書の大きな魅力です。この詩の作者の心をもう少し考えてみます。彼がこういうのはただ単にそう思える、感じられるというだけのもの、感じ方の問題、主観的なことではありません。なぜなら彼は一人ではない、 そう深く思わせてくれる相手が存在するからです。独りよがりの思い込みではなく、相手、他者がいるからこそ生まれる思いです。この他者との関係、結びつきが重要です。詩編では、聖書では、その他者とはいつも第一に神様です。この聖書の神様というのは人格的な存在です。人間はこの神、創造者に作られた被造物です。ですから、この神に支えてもらわなければ生きておれない弱い存在ですが、やはり人格的存在です。人格的とは、それは人間同士の付き合いでも、ちょっとした付き合いだけの知り合いには人格的に付き合うとは言わない。相手を対等なものとして、その相手を重んじて信頼し合う、これ結びつきです。さらに、この相手のためならいざという時一肌脱ごうという思いさえ持てる。こういう人間が神と互いに結びついて関わって生きるのがクリスチャン、信仰者の生き方です。またこの作者の生き方です。神が私を受け入れ信頼してくださることを知りつつ、私も神を信頼し委ねていける。これが他にはない満ち足りた心を与える。ただ相手は神ですから、結びつきと言っても、その一緒に綿の実料理飲み屋で飲んだりという結びつきではなく、人間の最も深いところ、魂での結びつきです。その時、命を生きるとしか言えない充足感が魂に生まれます。この結びつきは、そう感じられるというような薄っぺらなものではなく、実際目に見えませんが、神が目に見えない力によって結びつけてくださるものです。人間同士でも人格的に信頼し合う、愛し合う人同士、心が結びついているとどうしても言いたくなるでしょう。これは神と信仰者との魂の結びつきと同じではありませんが、それを指し示しています。これが人間に単なる快楽ではなく、娯楽ではなく、快適ではなく、おいしいとか五感の喜びではなく、最も深いところで喜びを感じさせるものでしょう。こういう満足を得た人は、その満足感を内側に秘めておくことはできず、必ず内側から相手のために何かしたいという思いになり、そういう言動が生まれるものです。神が私を愛していることを知っている信仰者は、自然神を愛し返し、また同じ人格的存在である隣人を愛するということへと心が向くものです。また人間である限り、人同士もそうです。私は思います、渡辺は詩編作者のような信仰者ではありませんが、小公園を作ろうと頭に浮かべたとき、物理的な公園を作ることを思ったのではなく、それを使う人々を、小公園ですから小さく遊具もあまりないでしょうが、まさにブランコに乗って喜ぶ子供たちの姿を心の中に見ていたのではないでしょうか。子供たちのために、人々のためになのですが、感謝目的ではありません。まあ、いわば彼らが喜んでくれること自体が目的。そのため自分が役立つということがいわば目的。人々は、子供たちは実際にはそこにいませんが、心の中と関わっている。一緒に遊んでいる。彼は信仰者ではありませんが、非常に深いところに目が向いている。信仰者の命を生きるということを指し示しているように思えてなりません。 これら詩編の言葉はイエス・キリストが来られたその真意が明らかになります。キリストの復活に関してだけ言うと、クリスチャンは復活して今永遠の命の中で生きておられるイエス・キリストと結ばれて、キリストと共にキリストからこの永遠の命を受けつつ生きる人々です。永遠の命といっても、今のこの生物としての命が永遠に続くということではありません。一日が千日に勝る命、いわば一瞬一瞬が永遠といえる命、命が充満した命を得ることです。そしてキリストと共にいる限り、波はあってもそれは続きます。そしてついにはキリストとの結びつき、キリストを通して神との結びつきは完全になり、まさに永遠の命の完成というべき時をします。これを聖書は終わりの時というのですが、これは別のテーマになりますから、今日はこれ以上触れません。イエス・キリストの復活が命を生きるということの真の開始です。キリストご自身にとって、キリストを信じる信仰者にとって、私たちはそのことを応募しつつ記念礼拝を守っています。アーメン。祈りましょう。